本日のメッセージの箇所をお読みいたします。詩編119編25節から32節、詩編119編の25節から32節です。それではお読みいたします。私の魂は塵に打ち伏しています。御言葉の通りに私を生かしてください。私は自分の道を申し述べました。するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの苦しい御業を語り伝えることができるように。私の魂は悲しみのために溶け去ります。御言葉の通りに私を強めてください。私から偽りの道を取り除いてください。御教えをもって私を憐れんでください。私は真実の道を選び取り、あなたの定めを自らの前に置きました。私はあなたの諭しに固くすがります。主よ、どうか私に恥を見させないでください。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。今日はここの箇所から真実の道と題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
今日の詩編の箇所は少し重たい空気が立ち込めています。25節の冒頭には、私の魂は塵に打ち伏していますとあります。28節、私の魂は悲しみのために溶け去ります。31節、主よ、どうか私に恥を見させないでください。このような重たい言葉が繰り返されています。今水曜日のオンラインで聖書を各巻ごとに、まあ、ざっくりとした解説をしております。先週でもう15回になりました。先週は第一歴代史を取り上げました。この第一歴代史というのはアダムから始まって、ダビデが王様として建てられるまでの神の民の歴史がここで取り扱われています。第2は、その後のソロモン王からイスラエル王国が崩壊して捕囚を経験するまでの流れが記されています。こうやってずっと聖書を読んでいきますと、見えてくるのは、神の民イスラエルというのは本当に小さな存在だということです。吹けば飛ぶような弱小国です。そんな民が神の民として支えられて励ましを受け導かれてきた歴史を歴代史の中から読み取ることができます。そういうふうに聖書を読んでいきますと、見えてくる神の姿というのがあります。それは神の愛とか恵みとか慈しみという言葉で表現されるわけですけれども、本当に温かいものです。神であられる主は、神の民である私たちがどれほど小さくても神はそこに 全力の愛を傾けてくださるお方です。そしてこの神の愛がどういう形で神の民である私たちに示されているのかというと、それは言葉によってです。この神の言葉によって私たちはこの主が真実なお方であるということを知ることができます。言葉というのは私たちが意思を伝えるために必要な伝達手段です。神はその意思を伝えるために言葉という方法をお持ちになりました。そうやって愛を私たちに伝えようとしてくださいました。愛を伝える方法というのは他にもいろいろあると思います。花束を贈るとか、プレゼントを贈るとか、その人が喜ぶことをする、お手伝いをするとか、綺麗な景色を見せてあげるとか、美味しい食べ物を一緒に食べるとか、一緒に楽しい時間を過ごす、まああげればキリがありません。いろんな方法がある中で神は言葉をお持ちになりました。で、ただ言葉というのは諸刃の剣です。良かれと思ってかけた言葉がかえって相手の心を傷つけてしまう、そういう苦い経験をしたりあるいはされたりという経験が誰にでもあると思います。そういう方法をあえて神様がなさったというのは驚くべきことです。聖書の神は言葉の神です。私たちはそれぞれ意思を伝え合うために言葉を使います。例えば今こうして横で手話通訳をしているわけです。指の形を使ってそれで、それを言葉として伝えるわけです。声であったり文字であったり手話であっても私たちは言葉を用いてその思いを相手に伝えます。で、その言葉というのは日常の情報交換のような言葉から私とあなたという、人格的なその人との関係がちゃんとあって交わされる深い内容の言葉までいろんな種類の言葉があります。軽い言葉から重い言葉まで、言葉には伝える内容の違いでその重要度が変わってきます。今日の午後から妻は入院をします。先日病院から呼び出されまして、手術の前に家族に伝えておきたいことがあるということで行ってまいりました。そういう時の医者から聞く言葉というのは重い言葉です。手術をするのにどういうリスクがあるかとか、何時間に及ぶ手術になるとか、丁寧な説明をしてくれます。そうやって家族に事の重大さを伝えようとするわけです。重たい言葉というのは事の本質を伝える言葉です。私たちが生きていくためにはこの私たちの命を支えてくれる大切な言葉というのが どうしても必要です。今日の聖書の箇所は、祈り手が大きな苦難の前に置かれていることが分かります。25節に塵に打ち伏しているとあります。強い言葉です。塵に伏しているというだけではなくて、打ち伏している、塵の中に押しつぶされているような、そんな状態です。死に押しつぶされそうになっているかのような状態です。私は自分の道を申し述べましたと続く26節にあります。自分の道というのは、これまで自分が歩んできた道のことなのか、それともこれから進もうとしている道のことなのか、どっちなのでしょうか。ただ想像するに、今ここで祈り手は塵に打ち伏しているわけですから、今まで進んできた自分の道でなぜこうなってしまったのかということをここで語っているのかもしれません。あるいはそれと同時に、これからどういうふうに進んでいきたいのか、自分の思い描く最善の道、そういう夢を描いている、そういうふうに考えることもできる気がします。自分の道を主に告げると、すると、あなたは私に答えてくださいましたと続いて書かれています。その後こう続きます。どうかあなたの掟を私に教えてください。何を答えてくれたのかは書かれていません。ただその答えを聞いて、この祈り手の中に一つの願いが起こったということなんでしょう。どうかあなたの掟を私に教えてください。主の言われる言葉、その教えを知ることが、これからの自分の道を進んでいくためにはどうしても必要なことだと思えるようになった、そういうことなんだと思います。そういうふうに考えますと、前回の24節の最後のところで、私の助言者ですと語られていました。その言葉がここにも現れているのだということが分かってきます。この詩編は一段落ごとにテーマが変わっているように見えて、この詩全体が一つの祈りとして結びついているわけです。あなたの戒めの道を私に悟らせてください、そう27節にありますが、主の言葉によって作られる道、それこそが自分がこれから本当に進んでいく道、進んでいくために必要なことなのだということが、ここで切実な思いで語られている、願っているのです。で、それは出たところ勝負の道ではありません。運命に左右されるようなこともないのです。森を進んでいくと道が二手に分かれていて、どっちの道を選ぶかでその先の人生が変わってくるというような、重大な決断ということが中にはあるかもしれません。けれども、神の言葉が、神の戒めが私たちの中にあるならば、そういう選択するときに、どちらを選択するのかということがおのずと 見えてくるわけです。それは神が喜ばれる道です。神を敬い、隣人を大切にする選択、たとえ自分が損をするかのように思える選択だとしても、その先には確かさがあるのです。そのことがこの後の30節でも言われています。私は真実の道を選び取り、あなたの定めを自らの目に置きました。定めを自らの前に置きました、そう書かれています。真実な主が私たちのためにお定めになったこと、その道を自分の前に置いて、その真実の道を選択していく、それが重要事項なわけです。最近の立法の研究の中で、モーセが神から実戒を与えられた時、はじめ戒めはどういうふうに結ばれているのか、そのことが分かってきました。でそれは聖書学者は出エジプト記の23章の19節までであっただろうというふうに書いております。でそれはこういう言葉で結ばれているんです。あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならない。これで終わっているというんです。この考え方からすると、日本で食べられる親子丼というのはもってのほかだということになるわけです。母親のミルクで子ヤギを煮るようなことがあってはならないという言葉で、律法ははじめ結ばれていたというんです。その後の20節以降は後の時代の編集で加えられた文章だというわけです。でもしそうだとすると、神の律法というのが何を言おうとしているのかということがよく分かってくるわけです。神が私たちに戒めておられるのは私たちの生活のことです。私たちが神と人との中でよりよく生きていくことはこういうことなんですよということを、神はこの戒めの中で語っておられるのです。母親のミルクで子ヤギを煮る、そんなレシピのことまで言っているのかということになるのかもしれませんけれども、別の母親のミルクなら問題ないということなのかもしれません。この繊細さがわかるでしょうか。想像力です。食べ物をいただくときに、その食べ物をいただくときに想像力を持って口にしましょうということです。ここにあるのは、そんなことしたら母ヤギが悲しいでしょうということです。そういう想像力が働くときに、生き物に対する優しさ、他の人に対する接し方、この真実な神が私たちにどういうふうに誠実な思いで接してくださっているのか、私たちの生き方というのがここから見えてくるわけです。ここで祈り手は大きな悲しみの中に身を置いています。私の魂は悲しみのあまり溶け去ります。28節にそうあります。自分の存在が悲しみのあまり溶けてなくなってしまうかのような、そんな気持ちになる。それは 希望が見えない時です。悲しみに飲み込まれてしまって慰めの言葉が届かない時です。とても残念なことですけれども、人にはそういう時があるのです。励ましてほしいと思っているのに、人から励まされると嘘くさく聞こえてしまう。そして嫌な気持ちになる。でも放っておかれるのはもっと悲しい。そういった複雑な気持ちというのを抱えてしまうのが私たちです。私たちの気持ちというのは実に複雑です。昨日のことです。私が新学生の時に奉仕をしていた教会の宣教師であるベルンツ先生から小さな荷物が届きました。ドイツの真鍮で作られた、まあ、このぐらいの、まあ、小さなですね、十字架の壁掛けが送られてきました。その十字架の四隅のところにドイツ語で Ich bin bei Gott と書かれておりました。その真ん中に食卓を囲んでいる姿が彫られています。私は神と共にある、そういうドイツ語です。明日手術を受ける妻を励ますために送ってくれたんだなということがすぐ分かりました。私の魂は悲しみのあまり溶け去ります。そんな状況に置かれていたとしても、私たちは私たちを励まし支えてくださるお方が共にいる。どういう状況に置かれていたとしても神が共にいてくださる。それが聖書が私たちに伝えてくれていることです。私たちの心が溶け去ってしまいそうだと思える時も、その心を支えてくれるのはこの神の言葉です。御言葉通り私を強めてくださいと28節には続いて書かれています。神の御言葉は弱っている私たちを強めることができるのです。どんな状況に置かれていたとしても神がそばにいてくださるというこの事実は私たちから奪い去られることはないのです。そのメッセージを私たちに届けてくれるのが神の言葉です。神の戒めです。最後の32節にはこう書かれています。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。神の仰せの道というのはどうも狭い路地ではなさそうです。私たちの心が小さな場所に閉じ込められてしまうのではなくて、心が広くなるのです。大きくなるのです。ゆったりと安心できるようになるのです。主が私たちを歩ませようとしておられるその道は、誰も知らないような秘境の道を歩ませようというのではないのです。むしろみんなが知っているような当たり前の道です。ただ多くの場合は、いやその道はつまらない、分かりきっている道を行くよりももっと回り道をしていきたい、もっとハラハラドキドキしたい、そんな気持ちを持つからか、この道から遠ざかってしまう人たちがたくさんいます。主の仰せの道というのは、私たちを愛してくださる真実な主の道を歩むということです。その道を進んでいくということは、この主の言葉に対する私たちの信頼の証です。 私たちが主の仰せ、主の真実の道を進んでいくとき、他の誰でもない主ご自身が喜んでくださるのです。そしてその道を進んでいく者は恥を見ることもなく、悲しみに沈むこともなく、地に打ち倒されたままでいることもないのです。私たちの主は、私たちが顔を上げて天を見上げながら颯爽と喜んでその道を進んでいくことができるために、私たちに心を向け、声をかけ、言葉を与え続けてくださるのです。そういうお方です。この主こそが私たちの希望なのであって、慰めの源なのです。お祈りをいたします。慰め主であられる私たちの主よ、あなたは御言葉をもって私たちを慰めることがおできになります。私はあなたのそばにいる、私たちはいつもあなたの御言葉に導かれている限り、そう思うことができます。主よ、どうかあなたの御言葉をいつも心に留め、あなたの御言葉に歩んでいくことができますように。あなたは真実なお方です。そのあなたが真実な道を私たちに備えていてくださいます。どうかその道を歩ませてください。あなたを見上げながら、その道を力強く歩んでいくことができるよう、私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。